かに。お声を出しては弾けませんよ。それにしても悪い先輩ですね。後輩彼女を男子トイレに連れ込むだなんて。はい、もちろん存じています。男の子の夢なのですよね。様々な書物に、特にライトノベルにこうした場面がありましたから。みんなが学問に勤しむ校舎の中、どこにいても一目を離れる瞬間なんてなくて、それでもほんのひととき、たった一人ぼっちになれる安らぎで、憩いで、癒しの空間を、先輩はラブホテルの代わりにしたいんですよね。もうおちんちん大きくなっていますね。先輩、恥ずかしいんですか？先輩が興奮してくれることは誇らしいことですよ。人が生まれてきた意味を哲学として問うのは難しいですが、生物学では繁殖のためと決まっています。先輩の優秀な遺伝子を他のメスにつぎ込んで、先輩はメスに子をはらませるために生まれてきたんですよ。逆なら困りましたね。無能な私が男で、優秀な先輩が女なら、そこには繁殖の利点は一つもありませんけど、先輩が種で、私が畑ならば、先輩は私を、この先の人生で何人もはらませていくメスのうちの一匹として扱えるんですよ。先輩、どうしてズボンを履いているんですか？男子トイレではズボンを脱ぐもの。子供でも分かっている通りですよ。それとも先輩はまるで幼児のように一人で脱衣もできないのでしょうか？それならしょうがありませんが、僕はズボンを一人で脱げないので、どうかママ、僕の代わりに脱がせてくださいと一言おっしゃってくれれば、先輩の体を這いずり回り、先輩の弱点を把握した私の細く長く白い指で脱がして差し上げますが、どう やら先輩のペニスは幼児のそれとはまるで違うようですね。おおしく、りりしく、たくましく。天井をうがつようにそそり立って。形容する言葉はいくらでも出てくるのに、真にふさわしいものが、まるで思いつきません。申し訳ございません。どれだけ本を読んだところで、語彙力を手に入れたところで、先輩の目の前にいるのは、いやしいデカ乳をぶら下げた、オスに捕食されるだけの家畜にございます。ですので、先輩、どうか、メス豚にふさわしいお仕置きを与えてください。しつけの悪いメス豚が、棒で叩かれるように、先輩のこのいきり立ったペニスで頭の悪いメス豚をお仕置きしてくださいませ。ですが先輩、ヒニングの方失礼しますね。本当はこんなもの必要ないのですが、申し訳ございません。この愚かなメス豚は先輩の性欲を満たすためには必要ない、排卵日を間近に迎えておりまして、今日のような危険日に先輩の優秀な遺伝子がたっぷりと詰まった子種を頂戴すれば、間違いなくはらんでしまうのです。ですのでこうして我慢汁でぬるぬる大きくなったペニスにコンドームをくるくるとかぶせてしまいますね。申し訳ございません。ご主人様の小種で孕むという栄誉を甘んじて受け入れるに値する優秀なメスではなく、ムラムラチンポ解消用オナホールに過ぎないことを恥じてしまいます。はい、ご主人様、これでご主人様のペニスは子をはらませる能力を失い、ただ気が狂うほどの快楽を貪るだけのものになりました。便器の縁に腰をかければよろしいですか。かしこまりました。ほのかの両親はマナーや作法に厳しい人で、女の子が人前でみだらに股を開いてはいけないとおっしゃりました。安い女、軽い女、頭の悪いバカ女と見られて損をするだけだからと。ですが私は先輩の前ではそうした女になりたいんです。素敵な先輩の恋人という大役は あまりにも荷が重いですが、男性を誘惑するためにこのデカ乳を使った先輩専用のオナホールになることはできますから。先輩、どうですか？普段旧校舎の図書室で猫背でおとなしく本を読んでいる地味女が、あられもない姿で大股を開き、皮膚を陰皮にぬめらせながら先輩の慈悲と仕置きを求めている姿は、先輩はみだらな娼婦はお嫌いでしょうか？先輩、いつもよりペニス硬くて大きくてさながら朗読劇のように耳元でささやかれる言葉に興奮してしまったんですね。いえ、それが元々の目当てですから。釣りスケベの伏見ほのかが古本屋で購入した観音小説を読み、夜な夜な皮膚を濡らして自慰行為にふけていた過去を、恥辱にまみれたものではなく、今日この日先輩を満たすものだと上塗りしていただくためですから、先輩が興奮していただくことが伏見ほのかをドスケベなデカ乳女を救うことになるんですよ。どうでしょうか？私は運動苦手ですが、体は昔から柔らかかったので、こうして便所の縁に足をかけて、まるでオナホールのように抱きかかえながら腰を打ちつけるの興奮するのではないでしょうか？高級風俗の娼婦でも恥ずかしくてできないポーズ。もちろん私も今顔真っ赤で死んでしまいそうなくらい恥ずかしいですが、毎日お風呂上がり、大きくなるおっぱいを嫌だなと感じながら柔軟していた過去が、今日の先輩を喜ばせるためならば、この程度の恥ずかしさは快楽で上塗りされていくんです。先輩、もしも今誰か来たらどうしましょう？Gカップのデカ乳女が男子トイレで全裸になり大股を開き、みだらにあえいでいる光景、男性の陰茎がバッキバキに硬くなってしまう夢のような光景、先輩はきっと大丈夫だと思いますが、私はどうでしょうか？先輩を人質に取られて抵抗ができるとお思いですか？退学にされたくなければと、まるで寝取られ観音小説の導入のように陳腐な脅しをされて先輩の人生を狂わせてはいけないと、自己評価最低の、押されることに弱く断るのが苦手で、告白されたら先輩でなくとも受けてしまったであろう弱っちいメスが、先輩を守るためと言われてしまえばどうなりますか？ 私が一人我慢をすればいいと言われれば。そうです、先輩。伏見ほのかは危険日の子宮を簡単に明け渡してしまうんです。女の子のことはおちんちんのムラムラを沈めるための穴っぽこだと思っている悪いオスにとって私のようにネクラで陰キャで乳だけでかい言うこと何でも聞く女というのは大好物なのですよね。彼らはこうして私のことを男子トイレに連れ込んで、先輩だけが独占していい私の膣穴を自身の欲望の赴くままに貪り食うのです。先輩、男子トイレって男の子が噂するたびにドキドキするんです。猫背で、ネクロで、言うこと何でも聞きそうな伏見ほのかのこと、おちんちんを出しておトイレにいると私のことは思い出してくれるみたいで、あのエロいムチムチ女を肉便器にしてやる。俺様が命令すればいつでもどこでもしゃべるように調教してやる。およそ性欲過多のド変態高校生男子が思いつく限りの全ての尊厳の凌辱をあの女に叩き込んでやると。彼らは欲望の赴くままに私に聞かれてるとも知らずに噂をするんです。先輩の彼女の私が先輩以外の殿方に指の一本も触れられてはいけない私が、そのゲスで下品で最低な噂話を聞くたびにおまんこ濡れちゃうんです。だって体は嘘つけないんです。大好きな先輩じゃない大嫌いな男の子に襲われて、おまんこおちんちんでほじほじされて、ほのかの弱点の子宮コンコンってノックされると負けちゃうんです。だから先輩、ほのかが誰の女か先輩が刻み込んでください。一日中先輩の汗と精液と体臭染み込ませてマーキングしてください。ほのかは先輩の女だから、お前ら手を出すなよって牽制してください。いいこと思いつきました。ほのかの子宮の中に先輩の精液を注ぎ込んでもらえばいいんです。危険日の子宮に赤ちゃんの種ビュービューと注ぎ込んでください。頭上した女の子のトロトロでヌルヌルのおまんこで先輩のペニスを根元まで受け入れて、先輩は祈祷を子宮にクリクリ押し付けてくださればいいんです。おちんぽ様の気持ちいいのに従って最奥でビュービューと精を注ぎ込んでいただければ、ほのかは簡単にはらんでしまいますので、お腹の中赤ちゃんいれば他の男の子に侵されても平気ですから。先輩も仲出し兄弟ですよ。だからお願いします。先輩、どうかこの卑しいメス豚を先輩以外の優秀なオスに簡単に屈服してしまう頭の悪いメス豚に先輩の子供はらませてください。先輩の赤ちゃん産ませてください。 中で何度も脈動をしたのに、ただの一滴ですら注ぎ込まれていないんですから。日本のメーカーの科学技術の結晶、この 0.01 ミリの薄い壁は絶対に女の子のことをお嫁さんにしてくれない悪者なんですよ。私に大好きな先輩の赤ちゃんを産ませてくれないんですから。先輩、この話し方はそろそろいいですか？はい、楽しかったですけど少し疲れました。官能小説を朗読するようにささやいてほしいと。先輩のお願いなら何でも聞いてあげると決めていましたが、想像以上に恥ずかしいものなんですね。それに作品を読み聞かせるのではなく、アドリブで私にエチュードをさせるだなんて、小学校の学芸会ですらセリフが恥ずかしくて木の役をしていた私に。いいえ先輩、少しも嫌ではありませんよ。先輩が喜んでいただけたなら、ほのかのすべての幸福はそこにあるんです。先輩、また硬くなっていますね。先輩はオスのおちんぽで貫き、ぐちゃぐちゃかき混ぜてほしいと請願している彼女をそのまま放置してしまう弱々の雑魚おっさんですか？はい、先輩、いいですよ。男子トイレでみんなから隠れて禁断のゴムハメヘッジ、一つでも証拠を残せば全校集会が開かれるような背徳感に浸りましょうね。